皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。6月ですね。
もう6月も終わりますよ。向こうさん、
本当に夏休みの予定とかねあるらしいじゃないですか。
ちょっと私7月はちょっとお休みいただきますので申し訳ございません。
いやちょっと待って、休むのに申し訳ございませんなんていう
なんか私そういうのが言えるようになってきたんです。
いや言えなくていいよ、言えるようにならないでほしい。なんでなんでなんで謝るの。いや誰に謝ったの今。天
空天天いない時にご迷惑を。いやそういうのがこうリズムでも出るようになりました。
あ、なるほど、うん、メールの駆け出しはお世話になっておりますみたいな、
まあ、
ゆっくり休んでください。
はい、ありがとうございます、はい、ちょっと家族旅行で奄美に、は
い、いいね奄美最高行ってらっしゃい、はい、
今日じゃあちょっと向こうさん今日のトピックをお願いします。
は
い、
今日のトピックは、はい、サステナビリティレポート、まあ、呼び方はいろいろあると思うんですけど、リスポンサビリティレポートとか
インパクトレポートとか
インパクトレポートとか、はい、価値創造レポートとか、はい、サステナビリティを仕事にしている人は多分もうすごく何でしょう、関係値の深いといいますか、うん、重要な要素で、うん、ですね。でこれを今日は話題にしたいんですけど、まあ、そもそも読みますかと、
はい、すごい取材をする、うん、この企業の、
うん、
とかになったら頑張って食らいつきますけど、結構な取り組んでる企業であればあるほど長い
し、うん、70ページとか100ページとか
非常に細かくて、うん、要点を見つけ出すのはなかなか難しい
から、まあ、でもダウンロードはするでしょ大体この届くと。 で、ね、
はい、
でやっぱちょっと一回開くて、私は目次までは一応大体見ます、
うんうんうん、
でポイント見てと思ったらそのページに飛ぶ、うんうん、ただ1から順番に 1,2,3,4 から見て100ページまで全部読むかっていうと、正直なかなか全部は読み込ませないのが現状でございます。こんなことメディアが言っていいのかまあ君らの仕事だろう
ソシャルト
イレ頑張って読むと。でもねでもね、うん、まあ、そうなっていくんですよ、サステナビリティレポートって、はい、やっぱり事実をきちんと積み上げていくとか、まあ、そもそもね今までになかったものなんでどう作るのかから始まるので、
うん、
でやっぱり読むと面白いぞという話を今日はしたいと、うんうんうん、ポジティブな、はい、
最近向こうさんが読んだサステナレポートで印象的だったところは、
そうなんです、今日このきっかけとなったのが、はい、ケリングが、
はい、
これはサステナビリティレポートとはちょっと違うんですけど、はい、10年間のサステナビリティの取り組みをまとめたインパクトレポートを発表したんですね、はい、今月天気の日じゃなくて
台風だった日、
違う気候変動の日じゃなくて環境の日、
環境の日台風だった日とか違うんです、そういうことですね。
ちょっとどうする、今のとこもしかしたらカットするかもしれません。
カットしてください。
6月4日の、うん、に合わせてですね、
世界環境デーの前日に
世界環境デー、はい、発表したものなんですけれども、はい、これもやはり膨大な資料なんですが、はい、まあ、膨大な資料を、まあ、分かりやすく要点をまとめたリリースがまず届きまして、
うんうん、
まあ、それを読んでそれからレポートを読みに行きました。
はい、
いや面白かったですっていうか、うん、10年間なんですよ。ので、多分私たちもサステナビリティ取り組み始めて6年とか7年とかじゃないですか、はい、だからその自分たちの歩みとちょっと重ねてみてしまうところもあり、あ、こういうことあったよねって思いながら読んだっていう面白さもあるんですけど、
は
い、
なんか私も
読みました
読んで、
うん、
例えば毛皮の使用禁止、
うん、
2021年に発表とか
書いてましたよね。
この頃めっちゃ毛皮禁止のニュースすごいたくさんあったなとか、モデルの、
うん、
ファッションモデルのウェルビーイングに関する検証策定とか、あ、これも WWD のニュースで上がったなとか、
うん、木村さん翻訳も担当していたから、
はいはい、
多分そういう記事が WWDUS に上がって、うん、真っ先に翻訳していた自分とか
自分
あの頃の私とかそうなんですよね、うん、で、まあ、皆さんなかなか全部読むのはね、人生いろいろだから難しいと思うので、うん、代わりに読んだ我々が今日はそのポイントをちょっと前半はシェアしたいなと思うんですけど、はい、 3つポイントが、キリングってこのサステナビリティ関連のポイントを3つに集約していてて、1つがケアと呼んでいて、
はい、
これは環境への配慮を意味する部分、それからコラボレーション、協業、そして最後にクリエイト、創造っていう区分を作ってるんですよ、
はい、
まあここがね、まず多分どういう区分にしようかって多分最初キリングの話でも考えたと思うんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、環境を思い浮かぶじゃないですか、はい、でいわゆる人とか人権の話とか思い浮かぶじゃないですか、そういう区分じゃないんですよね、うん、
確かにそこユニークですね、
ですね、
さらっと飛ばしちゃってたけど、そっかそっか、そこからも戦略ですね、
そう、それはそうっていう前の息が長かったけど、うん、で特に私お気に入りっていうか、私が作ったわけじゃないけど
お気に入りポイントは、
はい、この環境への配慮 の名称が環境じゃなくてケアなんですよ、
うんうんうん、
でここ奥深いなと思って、
うんうん、
あのケアって、まあ、ヘアケアとかあのテイクケアとかのケアですけど、はいはい、だからそれをなんかこう環境を守るとかこうなんでしょう、配慮、まあ、ある意味この配慮の意味するケアですけど、うんうん、このケアっていう言葉を環境に当てたっていうところがやっぱすごい深いなと思って、
確かに聞かないですね、
うん、だ自分たちが守るんだとか、
うん、
まあ、自分たちが改善していくんだっていう人間主導の感覚というより、やっぱりすごく環境を対等に捉えていて、
うんうん
うん、で私たちがやってきてしまったこともあるけれども、やっぱりこれに対してケアしていくっていう姿勢っていうのが、まあ、この言葉に表れてると思うんですけど、
うん、
まあ、その中にさっき木村さんが言ったあの例えば怪我は使用禁止の区分とか、
うん、
もしくはそのいろんな EP&L
EP&L もニュースになってましたよね。
さすが記者、これすごくゲリングにおいては重要で、
1ページで紙面のニュースになってたビジュアルだけ今頭に、
誰にも伝わらない情報をありがとうまあでもそれぐらい1ページで記事化するぐらいやっぱ重要なものですけど、まあいろんなこうバリューチェーン全体の環境負荷を可視化するための、まあ環境損益計算の仕組みを作ったんですよね。これも当時何のことか分かんなかったと思うけど、今思えばこの仕組みがなかったら始まらなかったと思うんですよ。どういうふうに自分たちの活動が環境に負荷を与えているかを、
なるほど、
うん、あの数字に落とす仕組みをまず作った。
そこから例えばローマテリアルがこれぐらいあるからこれを代替素材を探しましょうとか戦略が立っていったっていう議論が進んでいったってことですよね。
そう、多分10年前の、まあ、ケリングに限らずファッション業界の人たちは自分たちの活動がどんな風な影響を与えているかを感覚では分かってるけど、
うんうんうん、
データでなんて全く誰も持ってなかったと思うんですね、
うん、
誰もか分かんないけど、
はい、誰もか分かんないけど、ね、
誰もか分かんないけど、だからそこから始めたんだなってことを改めて思って、はい、やっぱ知るってことから始めたんだなって思ったり、うん、っていうことがケアの中に、まあ、入って、まあ、その他いっぱいもちろんあの CO2 の 再生可能エネルギー 100% 目指しますって言ってたのは2022年にもう達成してたんだとか、NGO のコンサベンションインターナショナルと一緒にいろんな生物多様性、
そう、なんかやっぱ私生物多様性っていう言葉を学んだのケリングだったなって思います。
思い出した、
うん、
あの頃のバイオダイバーシティっていう言葉を何度訳したことか、う
ん、なんか前は二酸化炭素の話で終始していたけど、
うんうん、
そっかみたいな、生物多様性も関係あるだなと気づかされた
のがおそらく2022年ぐらいとか
そうですね
っていうこととかね、自分たちの活動と振り返ると終わっちゃうので、
うん、
10年間かかるのでっていうのが一つケア、
はい、
で次にこう人権とか人にするとこがなんかピーポルとか来るかなと思いきや、
うんうん
うん、協業コラボレートっていう名称なんですよ、うん、この走りで、そこの中には、まあ、これも覚えてるんじゃないでしょうか、ファッション協定、
はい、センセーショナルな、
センセーショナルでしたよね。
ニュースでした。これも
いろんなフランスのを中心としたファッションテキスタイル企業が、まあ、150社一緒に頑張ろうみたいな発表した、うん、まあ、それはすごく分かりやすいコラボレートなんですけれども、それだけじゃなくて、まあ、いろんないろんな人との関わり、社員のウェルビーイングとか、
うん、
まあ、社員だけじゃなくて、まあ、その自分たちのビジネスに関わるような人たちのクラフトマンシップを継承していくとか、そういったことが全部協業っていう屋根になってるんですよ、うんう
ん、なんかこれで細かく読んでた時に、そのバレンシアガは2025年9月にサステナビリティに関する社内教育プログラムを開始して、こうみんなが共通言語を話せるようにしたとか、あ、バレンシアがこんなことやってるんだとか読んでて思いました。このあれか分かんないですけど、
うんうんうん、そうそうそう、だから社内外の、
うん、
ある意味人をつないでいく人、やっぱ人が変わらねば変わらぬっていうところが多分この協業のところにあって、最後にクリエイトっていう区分があって、まあ、ここは多分私たちもいろいろニュースにしてきたところなんじゃないかなと思うんですけど、素材のイノベーションの部分ですね、代替素材とか、まあ、効率的な生産とか、まあ、サーキュラーエコノミーの領域の、なんとこれまでスタートアップ、はい、問題です、ケリン今見てるでしょ、
見てない見てない
はい、ケリングはこれまで何社のスタートアップと協業してきたでしょうか、この10年間。
100社。
惜しい。225社。
倍ですね。
倍でした、
倍以上でした。
すごくないですか、
ケリング。
失礼しました。225社のスタートアップと協業して、その目的はその新しいイノベーティブなものとか仕組みとかを作るときに、やっぱり自分たちだけでは生まれないのでやってきたと。それも多分ケリングジェネレーションアワードっていう、ここでも何回かお話ししているアワードの創設とかにつながっていくんでしょう、はい、でしょうじゃないかですんですが、まあ、つまり3つの柱、ケアと、コラボレーションと創造っていう3つの柱があって、その中でやってきたことがこの箇条書きになっていると、うんうんうんうん、というものを読みまして、なんか一つ一つやってきたんですねって思います。
本当に細かいところ、包装材を変えるとか、
うん、
ファッションショーの環境負荷を減らすためのガイドラインを作るとか、
うん、
あ、こういう大きな、なんか何パーセント削減しましたとか、
うんうん、
だけじゃない、なんか細かいことも全部載ってて、
多分あと何ができるだろうって目線だったのかなと思うぐらい、なんか、
うんうんうん、
あとじゃあ私放送系なんで放送の部分頑張りますとか、
うんうんうん、
やっぱ会社っていろんな立場の人がいるじゃないですか、人事の人もいれば、はい、物流の人もいれば、そういう人たちがそれぞれの立場で考えた結果、こういう膨大なリストになるんだろうなって、サステナ推進室がこれお願いしますって言ったらこんなにはできないですよね、う
ん
う
ん、
多分ね、
なんか社全体でもそうだし、各ブランド単位でも取り組んでる、
うん、
ますもんね、
うん、でね、今聞いてらっしゃる方がサステナ推進室の方だとするならば、やっぱ推進室だけじゃなくて、やっぱこの全体的にやることが大事だなと思うのと、やっぱやってきたことをこうやってたまに振り返ってリスト化するっていうのは意味があるなと、う
ん
う
ん、確かに。なんかそれで最後のまとめの文のところに、うん、そのサステナビリティ、特に循環型のビジネス、うん、サステナブルなビジネスモデルっていうのがすごい経済合理性を実感したみたいな書いてあって、
うん、
いいなと思いました
そこですよね、一つのゴールはね、うん、今ケリング大変革期ですが、
うん、
まさにその経済合理性のところとの中でどうサステナビリティが位置づけられていくのか、引き続き注目したいと思います、
はい、
で、じゃあ LVMH はどうなのかと思って見に行きました、う
ん、お、なるほどなるほど、
はい
はい、教えてください、どうでした。
LVMH は10年じゃなくて1年単位に出している資料を読んだんですが、はい、これもね、何ページあったかちょっともう覚えてないけど、すごい量でした。要約は日本語であるんですけど、
うんうん
うん、深掘りしていくと英語で全体が見れる分があるんですけども、すごい量でした。で、今日お話ししたいのは、その結果この2社をね、2社のサステナビリティ、あ、区切りは違いますよ、10年と1年という区切りは違うんですけれども、見たことでなんかちょっと見えてきたことがあるなと思うので、
はい、教えてください。
全面的に聞く姿勢だね、はい、あの途中でなんか言ってよね、
はい、
で一つは特にこの CO2 に関して大事になってきているのが絶対量、ポカン
絶対量、
ポカン絶対量、原単位と絶対量、
はい、
これはちょっと皆さんググりながら聞いてもらえると思うんですけれども、多分サステナブルファッションアライアンスジャパンの方にも資料があったりしそうな気がしますが、原単位で目標を掲げるのかもしくは絶対量なのかという一つの議論がありまして、
うん、サステナブルに
簡単に言うと、原単位の方は売上あたり、はい、売上に準じた排出量、売上が伸びれば増えるし、
うん、
売上が減れば減るし、
うん、
っていうような、まあ、簡単に言うとね、もうちょっと細かく言うといろいろあるんですけどっていうものなの、
うん、
を目標とするのか、
うん、
それとも、絶対量っていうのはもう地球が目指すべき排出削減目標に向けて自社も目標を掲げるべきなのか、
うんうん、
っていう議論なんですよ、
うん、
多分あ違ってたら誰か言ってほしいんですけど、で今までは基本的に原単位の方で進めてきたところが多くって、やっぱり自社の目標 で、でここを減らせばこれだけ減る、これだけ売上伸ばしながらもここを減らす、電気を消すことで減らす、
うんうん、
サプライチェーンの中で、太陽光に変えていくことで減らすみたいな自社の努力の中で減らしていくことを目標としてきたんですけれども、うんうん、はい、これをテッケリングが途中で多分絶対量に変えてるんですよ、2022年ぐらいに。
うーん、
それまでは原単位だったのが、
うんうん、
で LVMH もは絶対量という言葉は使ってないんですが、目標としては絶対量 SBTI 認証 を彼らは一つの指標としているので、
はい、
その認証が求めることもやっぱ絶対量なんですよ。のでイコール絶対量、何の話をしているかというと、
うん、
自社の目標だけじゃなくてやっぱ地球全体がこと考えないとダメだよねっていうふうにざっくり言うと大きく変わってきているなというのがレポートからは読み取れました。
ビジネス規模が今までだったらこれくらいだったらだいたいこれくらいの削減量ができるよ、
うん、
妥当だよねっていう考え方じゃなくて、どんなビジネスレベルであっても同じ目標レベルにしなさいよってことですか、
うんうん、目指す、うん、同じレベルというかこのもう地球全体で 1.5 度もう超えちゃったっていう話になってるけども、
はい
はい、それを超えてしまったら気温の上昇が地球としてはもう持ちこたえられない、だからここだけ目指すべきだっていう総量みたいなところが地球全体にあるわけじゃないですか、
うんうん、
それを意識した目標を作りなさい、考えなさい、うん
に変わったんです。
変わった、
はい、
と思う。読むと両者の、ね、これはちょっともう違ったら本当にちょっとケリングの方と LVMH の方違ったらお前違うよって言ってもらいたいんですけども、
うん、
LVMH も多分2024年に変えているので、
うーん、
まあ、成長と、まあ、排出、
うん、
このデカップリングみたいなのを示しているんだなと思って、ここは大きな転換なんじゃないかなというふうに思ってます。このみんなが粛々と進めてきた10年だけど、ここ過去数年でやっぱこう考え方が変わっている。で特に LVMH の方で印象的だったのは、はい、そのスコープ3、ちょっとマニアックな話になっていきますけどに関しての、この産業、自分たちのものづくりに関わるところの産業のスコープ3の目標とは 別に、
うん、
FLAG、 これ略してフラッグっていうものかな、つまり農業由来の、二酸化炭素の排出量削減目標を分けて考えてるんですよ、
うん、
でそれは結局、ものづくりの方だとさっき言ったように、電気の使い方を変えるとか、
うん、
自分たちの調達方法を変えるっていうことで削減していけるんだけれども、
はい、
ラグジュアリーって天然素材が大部分じゃないですか、
はい、
でやっぱ農業に対する依存はすごく大きいんですよ、うん、コットンであれヤギで牧場であれって言った時に、その農業のあり方を変えないとやっぱり根本的な削減にはならないっていうところに至っていて、それは生物多様性っていう考え方もあるんだけど、 CO2 の考え方でもあって、その時にやっぱり農業を変えていく時にはもう基本的には再生型農業に転換していくとか、 まあ、牛のゲップをどうするのだとか、まあ、そういったことってやっぱりものづくりの電気を変えていくっていうことは全然違う方法論が必要とするの で、多分目標を分けているのかなと。それが何年からだろう、何年からそうなったのか分かんないけど、最新ではそうなってました。
うーん、
あのもうスコープ3の捉え方を2つに分けてました。
日本企業が結構規模の大きい話だなと思って今、
うん、
日本企業もやっぱそういう目標値の立て方みたいなのは参考になるんですか？
いやー、あ、参考になるか、うん、まだあんま見たことないけど、それはやっぱり物アパレルの原料がね、はい、日本のアパレルの多くは 6、7 割ポリエステル、
うんうんうん、
で合成に非常に頼ってるとこがあるじゃないですか、はい、でもこのいわゆるラグジュアリーブランドって本当に天然素材なんですよ、
うんうん、
のでやっぱり農業との関係値とか大地との関係値とはより深いので そっちを強化している、
うんうん、
ので日本でやっぱりその天然素材からの供給に頼っているブランドっていうのは当然ここっていうのは意識していくべきところだと思うけど、そこはそんなに多くないですよね、
うん、
90% 天然素材ですっていうブランドは、からやっぱその違いはあると思います。
日本のアパレル企業といってもざっくりしてますけど、
うん、
の方たちがサステナレポートを読むとしたら、ケリングでも LVMH でもどんなところが参考になりますか？
難しいこと聞くよねそれは一つ自分たちのなんていうの型、
うんうん、
は持つべきなのかなとは、
うんうんうん、
この両者見てもケリングの場合は EP&L という環境損益計算のから始まって、そしてケリング検証ってあるじゃないですか、あの自分たちの素材工程ごとの社内基準を、まあ、オープンソースにしてるんですけど、
うんうん、
思っていて測った上で自分たちの基準にのっとったものに合っているかどうかっていう方法論をもう早い段階から持ってどんどんそれを確立していったというやり方、
はいはいはい
はい、片や LVMH はライフ360っていう名前でサステナビリティやってるんですけど、はい、まあ、5本柱があって、サークルはトレーサビリティ、生物多様性、気候、ステークホルダーっていう5本柱があって、それぞれに2023年、6年、30年っていうマイルストーンを設定してるんですよ、
うんうんうんうん、
で積み上げというよりまずそこに目標を設定して、でそこが360度本当に関わる360度の部分を3年ごとに立てた目標に対してチェックしていくっていう型を持ってるんですよ、
うんうんうん、なるほど。
のでどんな型を自分たちを持てばいいのかな、だからその自己検証っていうんですかね、
うんうんうん、
なんかこう出してった CO2 に対してそれがいいのか悪いのか、もちろん認証とか外部からの第三者の目を持って判断するっていうのもあるけど、
はい、
それにはそれはあくまでも事実であって、
うんうんうん、
自分たちなりの目標というか、
うんうんうん、
自分たちはこう進めていくんだっていう型を持たないと、
確かにな、
止めどもないぞと思うんですよ。
だからなんかケリング、すいません私ちょっとケリングのレポートしか読んでないんですけど、ですごい説得力があるなと思ったんですよ、
うん、
でそれにはやっぱりいろんなことをやってるけど、それが全部戦略に基づいて、その型に基づいてやっているから、
うんうんうん、
もちろん今後やることもあるし 100% じゃないけど、でもケリングの目指しているところというか、
うん、
やり方はこうなんだなが分かって、
うんうんうん、
サステナレポート読むとそれをアピールする場ってことなんですね、
うん、
サステナレポートは
アピールする場
だと思います。アピールというか伝えるコミュニケーションツールなのかな。
決算会見っていきますよね、
はい、
木村さん、
はい、
決算会見の決算書、私たちがもらう決算会見で、
はい、
でも型あるじゃないですか、めちゃくちゃ、
うん、ありますね。
なんだったらもう表からそのまま文章にすぐ書けるでしょ。文章になってないけどもう決算書って表になってる、うんうんうん、表組になっていて、それが、あ、前木村さん言ってたけど、その数字の間の物語を読めるようになりたいって前言ってましたよね
そんなこと言ってましたっけ
言ってましたけど
、はい、
で、うん、あそこはもう決算の世界、
うんうんうん、
財務の世界っていうのはもうしっかりした型があって、
そうですね、
で物語が数字に落とし込められるような仕組みがもう全社、なんだったら全世界共通であるけど、サステナビリティに関してはまだそれがない、
うん、
から、まあ、ここに記入入れれば大体その みんなが分かるっていうものはないから、今サステナビリティプロジェクトは膨大になるし、みんなすごく苦労しているけど、共通項はないけれども私たちの決算書の在り方はこういうことですっていう、うん、フォーマットじゃないけど、
うんうんうん、
を作ろうとする努力っていうのはやっぱりじゃないと引き継いでいけないのかなと思います。
確かに
次の代に。
なんかでも読み比べてみたくなりました。やる本当にやるのかっていう顔しないでくださいでももう一回ちょっとサステナビリティレポート出してるところ読んでみたら、
うん、で必ずトップのメッセージが頭にあるから、
はいはい、
やっぱりトップがどう考えてるかとかっていうのはそこからも分かるし、ぜひ読んでみようか。今日はサステナビリティレポートは大事だねっていう話、
うんうんうん、
でそれは読むのは大変だし作るのも大変だけど、私たちは今膨大な過渡期の中にいるからみんな頑張ろうって話。
そうですね、
うん、
今日はそういう話
なんかすごい真面目な話になっちゃったんだ
すごいちょっと真面目な話になっちゃいました ね、
ね。で私たちもうすぐ記念すべき第100回が近づいてるんですよね、この、うん、
あ本当だ本当ですね、
あと十数回で
十数回で、
そうだから何したらいいかなってちょっと迷っていて、はいはいはい、もしなんかであるし100回記念はぜひ自分が出るっていうゲストの方いらっしゃったら本当に手を挙げて
そうですね
祝っていただきたいなって。
意外ともう100回そうですからね、
うん、
毎週やってたらちょっと100回盛大にやりたいのでご意見募集ください。
はい、募集でございます。
はい、
この辺で本当にす
みませんすごい疲れさせてしまってすみませんでした、はい、ありがとうございました、
はい、失礼いたします。